青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントの青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有紗です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き、東京ヤクルトスワローズ2軍投手チーフコーチ、尾花隆夫さんです。青木さん、前回の放送はいかがでしたか？
いや、 やっぱり尾花さんのこう指導力の本質にある、なんて言うんでしょうね、まあ、人柄はね、リスナーの方は直接接することができないので、なかなか伝わったかどうか、私は友人でもあるので本当にすごく伝わった、素晴らしい放送だったと私は思っています。はい、
指導する時の人柄というか、接する丁寧さというのがすごく伝わってきます
ね。そうですね。そしてやっぱり抽象的じゃないんですよ。指導が非常に具体的で理にかなっている、ですからやっぱり心理学も学び、いろんなことを学んで、そして選手のそのいわゆる、まあ、チームの優勝に貢献しようとする、そういうやっぱりあり方、それがやっぱり素晴らしいですよね。
人柄と知識のしっかりとした裏付けがあるということなんですね。
そうですね。
それではこの後、東京ヤクルトスワローズ2軍投手チーフコーチ、尾花隆夫さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。東京ヤクルトスワローズ2軍投手チーフコーチ、尾花隆夫さんです。尾花さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。今回はですね、ここでリスナーの方から番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介したいというふうに思います。まずは1通目、秋田県の後藤さんからいただきました。ありがとうございます。質問が来ているんですけれども、頑張ってメンバーを一人前に育てようと面談をしたり直接指導をしたりしているのですが、メンバーからはやる気が感じられません。むしろ私の方が彼の成果に対して熱量があるように感じます。どうすればメンバーはやる気になってくれるのでしょうか、というご質問です。
はい、
はい、
いかがですか。
まあ、これは、
はい、
自分のその、まあ、こうなってほしいっていうものがあって、でそれを相手にこう押し付けてるような感じですよね。やっぱり相手がこの会社、まあ、会社かどうか分かりませんが、この会社だったら会社の中でどのようになりたいのか、どういうふうに自分はその力を発揮したいのかっていうところをやっぱりまず聞いて、そこから関わる必要があると思いますよね。
は
い、
あ、
やっぱりこの熱量があるっていうのはすごく大事なことで、上司に熱量、上司に熱量がなかったらこれいけないので、これはすごいいいことだと思いますけども、やっぱり相手がどういうふうになりたいんだろうかっていうことを果たして知ってるかどうかっていう、そこがまず一番大事なところだと思います。
相手の本当の望みを知ることで熱量が生まれてくるというか、
はい、それはもうこの同じ熱量を、その相手に、こう注ぐんであれば、相手がどうなりたいのか知って、それに対して熱量をこう与えていくっていうのがいいと思いますよね。
あ、一方的な熱量の与え方ということではないんですね。
は
い、
だから多分この方は自分の頭の中にこうなってほしいっていう思いが多分あるとは思うんですけども、でも相手がその指導者の方と一緒かどうかっていうのがやっぱりね、違ったら相手のやる気っていうのがなくなるので、やっぱりそこをまず確認することが大事かなというふうに思いますね。
青木さん、今の尾花さんのお話聞いていかがでしょう。
いや、全くその通りだと思います。 好きこそものの上手なれという言葉があるんですけどね、それを裏返すと、はい、嫌いは下手の証拠ってことになるんですよ。
へ
ー。それで人っていうのは好きなことに対しては熱量がものすごく出てくるんですけど、はい、それはですね、押し付けられてもまず難しいです、はい、だから、まあ、先週のですね、放送の中で尾花さんが質問力ということを強調されてましたけど、はい、やはり効果的にその相手の立場に立って相手の願望を明確にする手助けをしてあげたり、相手の願望実現のためにこの仕事もある意味ではこう活用していく、そのぐらいのその姿勢でですね、
はい、
相手中心のアプローチをしないことには多分押し付けられてるという感覚だとか、なんかこう引いてしまっている、そういう状態では成果は期待できないですよね。
あ、なるほど、うん、じゃあこのこう熱量をやる気を出していくという面で言うと大切なことというのは、
私がその気をつけてるのは、相手が主役であるっていうふうに考えないと、自分が主役になっていろんなことを教えるってなってしまうと、どうしてもですね、その上司目線になってしまうんですよ。そうするとどういうことが起こるかというと、なんでお前こんな、お前簡単なことも分かんないんだとか、なんでお前こんな簡単なことできないんだとか、やっぱりそういうことになっていくんですよね。これを相手が主役だというふうに考えると、今相手は何に困っているんだろうとか、どこが分かんないんだろうとか、どんな方法があるんだろうかって、相手の立場になっていろんなことを考えていくんですよね。で、我々の仕事っていうのは、相手の持っている能力とかやる気とか、アイデアとか自信とか内発的動機づけを引き出すっていうことが大事なので、それができるようにするためには、相手が主役というふうに捉えないと、
はい、
その質問したりっていうことができないので、引き出すことができないんですよ。
なるほど、
はい、だから自分が主役じゃなくて相手が主役なんだっていうふうに考えるっていうのは一つ手ですよね。
まあ3つもしポイントを言うとしたらですね、やっぱり好きになる創意工夫、
はい、
相手が仕事を好きになるにはどうしたらどんな工夫ができるだろうか、それから相手が、そのメンバーが仕事を楽しくできるためにはどんなことができるだろうか、そして、あくまでも支援的な姿勢を大切に、これが私の3つのアドバイスでしょうかね、
どれも相手が主役になってますね。
そうです、はい、
今尾花さんもすごくうなずいてらっしゃいましたけど、
そうですね、このモチベーションが上がらないっていうのは、やっぱりこう上から抑えられたりとか、自分が思っていることと違うことをこう要求されたりすると、やっぱりモチベーションって下がりますよね、はい、だから相手が何を求めているのかっていうことをまず知るっていうことと、
はい、
まあ、我々でしたら5つの基本的欲求、
はい、
これのどの欲求が強いのかをやっぱりその知ることによって、その欲求と結びつけてやっぱり関わるっていうことですよね。それと目標設定を達成可能な目標設定にするっていうことなんですよ。やっぱり目標設定が、やっぱりこの相手の人が、うわこんなの無理やって思った時点ではもう一気にモチベーション下がるので、ちょっと頑張れば手が届くっていうようなところの目標設定にしたり、これが要するにモチベーションを高く維持するために大切なことだと僕は思っているので、やっぱりそういうところを今一度見直すっていうことも大事かなというふうに思います。
今お話の中に出てきた5つの欲求というのは、はい、
人は誰でもですね、5つの基本的欲求というのがあって、はい、生存の欲求、
はい、
愛所属の欲求、力の欲求、楽しみの欲求、自由の欲求という、この5つの欲求を持っているというふうにグラス博士はおっしゃってるんですよね、まあ、だからそれはその人それぞれやっぱりその欲求は違うけれども、必ず持っているというふうにおっしゃっているので、それをやっぱり知るっていうことは大事だと思います。
どこがこう満たされていないのかを知るということですか。
だから何を求めているのかっていう中に、この5つの基本的欲求の1つもしくは2つ、5つ持ってる人もいるかもしれませんけどもね、
はい、それ
必ず、はい、必ずそうやって話の中で、この選手は僕らだったらこの選手は楽しみの欲求の方が強いんだなとかっていう、だからその楽しみの欲求を、はい、要するにその、刺激しながら指導していくっていう、まあ、そういうことですよね。
あ、どこを伸ばせばやる気になるのかっていう、はい、そのエネルギーのモチベーションになるまさにところがどこにあるのか。
そうですね、だからその5つの基本的欲求と結びつけて指導するっていう、
はいはい、あ、自分の価値を認められたいのか、
そうですそうです、そうです、
もっとこう試合をゲームとして楽しみたいっていうところを求めてる選手なのかっていう。
そうですね、
あ、そういうことがあるんですね。青木さんいかがですか。
いや、大事なことですね。あのグラス博士っていうのは選択理論というものを、
はい、
あの提唱した、
はい、
アメリカの精神科医なんですけどね、その方がやはり脳の仕組みを、しっかりとその解明をして、人は外の刺激で、動くんではなくて、
はい、
本人の内側から動機づけられていると、はあ、それが今あの小花さんがおっしゃった5つの欲求、これは遺伝子から来てると。
へえ、そんなところから来るんですか。
はい、
じゃ例えばね、じゃあ後ろさん、何やってる時に幸福感を得られますか。
あ、私はあの自分のしたことに対して何か視聴者の方であったり見ていた先輩だったりどなたかからこう反応いただくっていうところが一番嬉しい時ですね。
あ、
これはどうなんでしょうか、ね。
うん、まあ、それは力の欲求が満たされるっていうこと
ですよね。承認ですよね、
はい、承認されるっていうことはね、
聞きますねこの言葉、
はい、
そう言っちゃう。私はこう誰かに認められたくてやってる、そういうのも指導するときにきっかけになるんですか。
だから、まあ、そういう欲求があれば、
はい、
やっぱりそういうところを結びつけて刺激してやる気にさせるっていうことですよね。
はあ、それは人によって DNA によって違うかもしれないと。
まあ、5つの欲求は人はみんな同じように持っているけど、そのどんな方法で欲求を満たすかというのは個人差があるということですよね。後ろさんの場合は先ほどのようなやっぱりこう評価されると
、
認められると、必要とされると
か、
しっかりとその良い仕事をしているという確認をやっぱりそこでもらえたときに、
はい、
自分の存在価値というものがそこで確認できるんじゃないですか。
あ、まさにそういうふうに。ちなみにお二人にもあるんですか。
それは人間は誰でもあります。
どういった時が嬉しいと感じる。
あ、僕は、まあ、一つはゴルフやってる時は楽しいですね。
それは何の欲求になるんですか。
そういう楽しみの欲求です
ね。なるほど、はい、仕事とまた違うところで。
そうそう、仕事はもちろん目標達成できた時は最高に、嬉しいわけですけど、
はい、
まあ、私生活ではゴルフやってる時と、
はい、
まあ、シャンパン飲んだり、
あ、
温泉行ったり、
ね、
そういうのはもう上司世界の中に入ってるので、
はい
はい、
なるほど、
やっぱりそういうのが自分の中にあります。
青木さんはいかがですか。
同じですよね、やっぱりゴルフ、まあ、小原さんともありますけれども、
はい、まあ、でもそうです
ね、僕はもうね徹底的に楽しむゴルフです。
あ、なるほど。
愛と所属も満たされて、そのよく歩きますから生存も満たされて、
は
い、そして楽しくて、
ね、
そして自由があって、で自分なりに今日はこういう結果出そうと思ったら、それは自分で自己評価できたら楽し、あの力の欲求を満たされると。
ではですね、2つ目の質問に移らせていただきたいと思います。はい、大阪府の井口さんからいただきました。ありがとうございます。社員や周りの人に対してついつい外的コントロールを使ってしまうことはないのですか、というご質問で、
はい、
外的コントロールという言葉も出てきましたが、うん、
はい、外的コントロールというのはですね、はい、相手を刺激して、
はい、
まあ、刺激する方法って、まあ、強制したりとか命令したりとか、うん、一方的な指示を与えたりとか批判したりとか責めたりとか文句を言ったりとか脅したりしたりっていうことをしながら、うん、相手を刺激して、
はい、
そして相手をコントロールしようとする行為なんですよね。外から刺激与えるで外的コントロールって言うんですけど、
それを、はいはい、使ってしまうことはないんでしょうか、という。
やっぱり学んだすぐはね、
はい、
どうしても従来の心理学の SR 理論が出てくるんですよ、刺激反応理論がね。でもやっぱりちょっとずつ意識をすることによって、
はい、
それがだんだん少なくなってきます。
う
うーん、はい、だ今はもうほとんど出ないですよね、
へー、
はい、だから最初の頃はね僕はねあの出そうになったらねなるほどっていうなるほどっていう言葉を間に入れて、ちょっと自分を冷静にするっていうそういうことをやりましたね。
あ
やっぱりうっうってなるんですよ、その時に相手に、あなるほどって
一度
そういう考えもあるよねとか、
へ
あそういう行動もあるよねとか、なんかこう言いながら冷静にするっていうようなことをしながら、はい、まあ、やってきたら、
はい、
もう今はほとんど出ないですね。
あ
でも3年ぐらいやっぱりかかりましたかね、
それだけ長く、はい、へ
やっぱり今までその SR 理論をずっと使ってた人に関しては、まあ、なかなか難しいと思いますよね。
あ今おっしゃったように、ただスポーツ界ではやはりその SR 理論、はい、このそうした外的コントロールの指導っていうのはどういうふうに捉えられてきてるんですか。
まだ 90% は
90%、
うん、はい、そうだと思います。これは知らないからなんですよ皆さん、じゃあそ の SR 理論以外にどういう方法があるのっていうのを知らないからなんですよ、
は
い、
あなるほど。
この選択理論心理学を知ったら、やっぱりこっちで行こうっていうふうにはなると思いますよ。
あその動機はどういったところだったんでしょう。
学んでですね、ああそういうのがあるんだってまず知ったっていうことと、結局相手との関係を崩さないで済むじゃないですか、う
ん、そこなんですね、
はい、外的は相手との関係を崩すっていうこともあり得るので、う
ん、はい、
だそこはやっぱり崩さないで関係性を良くしながらやっぱりこう指導していく方が絶対的にいいわけですから、
まあ、私はもうこの選択理論を世の中に広める仕事をもう36年やってきましたので、はい、まあ、今はもう選択理論をね本当に実生活に使えるようになりましたけど、うん、新しい道具になかなか慣れるのには時間がかかるというね、うん、あの効果的なこの道具を使えばすごく便利だと分かってるけど、それを使えるようになるまでに、何年かかかるという、それが先ほど尾花さんがおっしゃってることなんですね、
はい、
で私は例えばうちの子供に対しても、宇宙一の理解者でありたいと、そう思って接してきました。
はい、
ですからこの言葉の定義、
はい、
自分なりにどこを目指すかによっておそらくこの辺のところのコントロール能力は高まるんじゃないかなというふうには思いますね。
宇宙一の理解者と、はい、すごくこう素敵だなと思ったんですけど、
はい、
日常生活の中だとどういった場面で出てくるんでしょう。
まあ、全ての面で出ますね。うちの子供は、まあ、2人とももうあの独立して起業家になってるんですけど、子供の頃にですね、はい、私一回もね勉強しろって言ったことがないんです。
すごい、
はい、2人の子を一度も勉強しろという言葉を使わずに育て上げました。
勉強は実際されて、はい、
しませんでした。
あれしなかった。それでも大丈夫なんですか。
はい、大丈夫なんです。一番何が大事かっていうとですね、はい、教育の目的は健全な自己概念の形成と、うん、肯定的なものの考え方を身につけることなんですよ。だから勉強しろ勉強しろっていうと、勉強って楽しければ自分でするわけですけど、できないっていうことはやっぱりどちらかというと好きじゃない。
うん、そうですね。
うん、だからあの笑ってしまうような話があるんですけど、
はい、
うちの息子にもね、うちの息子のはまあ大使っていうんですけどね、はい、息子に大使お前勉強ね、あの嫌いだろうって言ったら、うん、勉強好きじゃないと、で、それなんでか分かるかって、ね、いや分かんない、
はい、
それはね、きっとね勉強そのものの、まあ、やり方とか、はい、勉強自体が自分自身がワクワクするもんじゃないからだと思うよって、
うん、
で何のために勉強するか分からないから勉強しないんであって、うん、
はい、
ね、お父さんだってそうだったと、
うん、
だ何のために勉強しなきゃいけないのかをちょっと考えてみたらいいと思うけど、
はいはい、
実は面白くないことは誰もがね、はい、嫌なんだよ、
は
い、だからどうしたら楽しくできるかっていうことを、まあ、一緒に考えていこうと、はい、こんな風に関わっていきましたよね。
それはあの指導する指導者という面でも同じようなことなんでしょうか、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、具体的にはどんなところが。
私もまあうちの会社も200人ぐらい社員がいるんですけれども、社員に対しても働けって言ったことないんですよ私。
あ、それもまた
勉強するとか
働けじゃないんですね。
どうしたら仕事が楽しくできるかなんですよ、はい、その工夫をするのが指導者なんですよ。だから働けって言ったらもう負けなんです、
はい、
勉強しろと言ったらもう負けなんですよ、
はい、
言わなくてもどうしたら自主自立をし、ね、まあ勉強だけじゃないじゃないですか、
はい、
例えばスポーツもあるだろうし、他の領域もいっぱいあるんで、好きなことでは一番を目指せばいいわけです。 うちの子供はカードゲームに夢中になって、それで5000人ぐらいの大会で20位ぐらいに入るぐらいになりましたから、
はい、すごいですね。
それが自信の形成になって、その後の人生がものすごく良い方向に向かったわけです。
もう何の場でもいいわけですね。
そうなんです。
それは仕事に関しても同じでしょうか。
そうだと思いますよ。
なるほど。
物事を成し遂げる力を、はい、養うことが大事です。
まあ、そうした信頼関係のこと、
信頼関係です。
家族であっても部下であってもということなんですね、はい、ではあのズバリスポーツの話に一度戻りましたけれども、はい、選手の才能を伸ばせる、まあ、つまり部下であったり家族の才能とも言えますけれども、うん、そういった指導者とそうでない指導者との違いというのはどういったところにあるでしょうか。
まあ、あの野球選手、まあ、僕は野球の指導者なんで、はい、野球選手に、まあ言えばですね、私は大事なのは素質は大事だと思うんですよ。でも素質以上に大事なことがあると思ってるんですよ、
はい、
それは何かというと考え方と行動なんですよ。だから僕はあの野球選手を、まあ、方程式にしてるんですけど、素質かける考え方かける行動イコール仕事の質っていう風に、
素質かける考え方
かける行動イコール仕事の質、極端に言ったら素質が一流で、はい、考え方も一流で行動も一流であれば仕事の質は超一流になるはずなんですよ。
確かに。
でも素質が一流でも、はい、考え方と行動が二流であれば仕事の質は二流で終わってしまうんですよ。
なるほど、
はい、で逆に、はい、素質は二流でも、はい、考え方と行動が一流であれば、はい、仕事の質は超一流にはならないかもしれないけれども、一流にはなれると思ってるんですね。僕はもう24年指導してきて、なんでこんな素質ある人がこれぐらいの成績なんだろう、はい、なんでこんな素質しかないのにこんなに活躍しているんだろうっていうのを、まあ何にも見ているので、うん、何が違うんだろうっていうふうに考えたんですよ、
はい、
そしたら考え方の質と行動の質が違うっていうことに気づいて、あ、これは方程式さこうなるんじゃないかと思って、まあ作ったんですけど。だから大事なのは考え方と行動を変える相手が自ら変わりたいと思うような情報を与えたり、自ら変わりたいと思うような関わりをするっていうことが大事だっていうことですよ。考え方が変われば行動は変わるんですよね。行動が変われば結果が変わるんですよ。やっぱりそういうふうにこう変化できるようにこう関わるっていうことが、まあ我々大事なことじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。
あの私はですね、まあ、資質×環境×本人の選択という方程式をちょっと違うんですよね、でも本質は同じです、
うん、
はい、
本質は同じです。だからやっぱり資質の高い人をやはり、あの、まあ、私は最初、まあ、選んで、
はい、
そして育つ環境を提供して、やっぱり本人に明確な目的目標を持たせることによって、
はい、
今自分のしていることは目標達成に役立っているかと、常に自分に自己評価の質問をして、
はい、
これ目標から外れてるなと思ったらそこにまた立ち返るというふうに、内発的動機付けが鍵なので、人はその内側から動機付けられて、自分の願望を実現するために生きている存在なので、その方向に導いていく。ですからもう尾花さんの今のお考えとはもう本当に私は同感ですね。
さあ、ここであっという間なんですけれども、ゲストの尾花貴夫さんとはお別れの時間が近づいてまいりました。 この番組ではですね、最後にゲストの方に色紙を1枚今からお渡ししまして、メッセージをいただいております。はい、ロバナさんにはリーダー指導者として必要な力とは何かというのをテーマに一筆書いていただけたらと思っております。わあ、
急に言われて何を書きましょう。はい、
ではロバナさん、メッセージを読み上げていただけますでしょうか。
はい、相手が主役。
いい言葉ですね。出ましたね。なるほど、これはもう指導者ならではの一言ですね。素晴らしい、
ありがとうございました。ゲストは東京ヤクルトスワローズ二軍投手チーフコーチ尾花隆夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東京ヤクルトスワローズ二軍投手チーフコーチ尾花隆夫さんとのトーク、2週にわたってお送りしました。青木さん、尾花さんとのトークも踏まえて、選手や社員メンバーの力を最大限発揮してもらうためには何が大切なのでしょうか。
まあ、先ほどそれこそ色紙にお書きになった一言ですよね。はい、相手が主役と。まあ、この言葉にもう要約されてると思うんですけれども、指導者側がですね、どれほど躍起になっても本人がやる気になって、本人が願望実現に向かってコミットメント、自分自身の中で何としてもそれをやり遂げるぞという、そういう決意がなければ物事は成し遂げられませんので、やっぱり良い指導者というのはその相手は主役と、ともかくその内側からですね、そのやる気やまた成功への決断を引き出している、まあ、それがやはり私は再確認できました。素晴らしい、今回、先週今週とですね、はい、素晴らしい、放送になったのではないかと思います。
そうですね、
はい、
次回は株式会社アイドマホールディングス代表取締役三浦洋平さんをゲストにお招きします。ぜひお聞きください。番組ではメッセージを受け付けております。番組へのご感想、青木さんへのご質問など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には尾花さんの書籍、部下がみるみる成果を作り出す一流を育てる方程式をプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今回の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有紗と
アチューメントの青木聡でした。皆さん、いってらっしゃい。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。